形を具体的に捉える目を養うことは、空間を把握するために必要です。ここでは、デザインで必ず勉強する項目をカードにしました。錯視図形。錯視図形の代表といわれるものをカードにしました。錯視とは、目にした対象を実際とは違った形に捉えてしまうことです。カード1。ポッケンドルフの図形。ポッケンドルフはドイツの物理学者です。ドイツ戦場にある直線がずれて見えます。この錯視はミューラー・リエが投稿した論文の中から審査員であったポッケンドルフが発見したもので、ポッケンドルフはミューラーにこの発見も付け加えるように依頼しましたが、ミューラーが気を利かせ、事実上の発見者であるポッケンドルフの名前にして論文発表したと言われています。カード2。ゼルナーの図形。方向の異なる斜め線で、平行線が平行に見えなくなるように見えます。カード3。ヘリングの図形。放射線によって、平行な2つの直線が湾曲して見えます。カード4。ミューラーリアーの図形。同じ長さの線が長短に見えます。カード5。オービソンの図形。四角形が同心円の作用で湾曲して見えます。カード6。ヘフラーの湾曲。対比の図形。間に挟まれた同じカーブの曲線が異なったものに見えます。カード7。デルブックの図形。同じ大きさの円が違って見えます。カード8。ヘルムホルツの図形。線の方向によって正方形の大きさが違って見えます。カード9。シュレッダーの階段。図形が反転して見えます。これは多義図形と言われるものです。4段の階段か、3段の階段か、見えない場合はカードの上下を反転させてみてください。チト図。私たちが物を見るときには、何かを背景としてそれを見ていることが多いと言われています。見える図形を図と言い、背景を地と言います。ここからは地と図の関係による図形です。カード10。水平、垂直。水平垂直に広がったものが図形になりやすいです。四角の地の中に図の縦横のラインが柄に見える人が多いはずです。中には逆に見える人もいるかもしれませんが。カード11。凸型と O型。凸型と O型では、凸型の方が図面になりやすいということです。一般的には、膨らんだ欄干と見える方が多いはずですが、これも人によって違う人はいると思います。カード12。対称形。左は、黒い方が対称形なので、図形として認められます。右は白い方が対称形なので、図形として認められます。カード13。囲まれたもの。囲む黒い線よりも、囲まれた白地の方が図形として認められます。線はないのに、そこには線があるように錯覚してしまいます。カード14。上部、下部。上は白い波形。下部が図形として認められやすく、下は黒い波形、下部が図形として認められやすいです。これもカードの上下を反転させると面白いです。カード15、ルビンの壺。ルビンという人が1921年に発表した肺と顔図形です。壺に見えたり、人間の横顔に見えたりしませんか？以上がチト図ですが、二通りの見え方があるので、多義図形の分類で分けられていることもあります。次の2枚のカードも多義図形と言われているものです。カード16。妻と義母。斜め後方を向いている若い婦人か、右を向いた老婆の横顔か、あなたはどちらに見えますか？婦人の耳と老婆の目、婦人の顎と老婆の鼻、 夫人のネックレスと老婆の口がそれぞれ対応しています。1930年に発表されました。カード17、化粧台の前の女性。近くから見ると化粧台の前に座っている女性の絵が見えます。目を遠ざけてみるとドクロが見えます。このように同じ絵でも近くから見たときと遠くから見たときで違うものに見えることがあります。比例、部分と部分、部分と全体との数量関係を比例と言います。比例が良ければその形は美しく感じられます。それは建築や家具、美術品などに見られます。インテリアにおいて家具の大きさや絵画のバランスなどをどれくらいにしたらよいかと迷うことが結構あります。ここからは比例、プロポーションの説明です。カード18、黄金比長方形。黄金分割、ある線を二分したとき、小さい部分と大きい部分との比が大きい部分と全体との比に等しくなるような分割を黄金分割といい、その比を黄金比と言います。言葉で説明すると分かりにくいのですが、カード18にある1対 1.618 の比例のことです。この比はバランスの取れたサイズなので、名刺やキャッシュカードなどの大きさやキャンパスのマリンサイズなどに応用されています。この1対 1.618 の比例は相加級数とも呼ばれ、イタリアの数学者フィボナッチの名前をつけてフィボナッチ級数とも言います。相加級数とは1対2対3対5対8対13というように全項の数を足していく比例で、限りなく黄金比の1対 1.618 に近くなります。黄金比はもともと自然界によく見られる比例です。フィボナッチはウサギの出生率からこの比を考えたと言われています。ますますわかりにくいですね。ウサギはともかく、例えば例として幅1メートルの絵画をチェストの上部に飾りたいと考えたとき、チェストの幅はどれくらいが一番バランスが良いか、この黄金比の考え方からいくと 1.6 メートルの幅のチェストならバランスが取れるとなるわけです。インテリア図鑑にはいろいろな例があるので参考にしてください。カード19、ルート長方形。長方形の短辺を1として、長辺をルート2に、ルート3、ルート5などの無理数にした長方形で、中でもルート2長方形は2分割しても1対ルート2であることから、紙の規格などに応用されています。紙は A4 の半分は A5 に、 B4 の半分は B5 というように、同じ比例の紙が永遠続きます。とても都合が良い比例なので、紙の規格に使用されているわけです。装飾、装飾とは英語で言うデコレーション、オーナメントにあたります。人間には空白の恐怖と言われる本能的な感情があり、ただの白い面でしかない壁を見つめていると、その空白に耐え難くなって何かを描いて空白を埋めたくなる。それがインテリアにおける装飾の起源の一つとも言われています。ここからは文様の名前になります。時々試験に出ています。言葉だけで出されている時もありますので、名前とその背景も覚えておいてください。カード20、麻の葉。その形状が麻の葉に似ているところからこう呼ばれています。近世、文化文政の頃、京阪を中心とした女性の間で流行した文様です。また、まっすぐ伸びる麻にあやかって、子供の産着、下着の文様として用いられました。カード21、七宝。七宝は仏教で7種の金属、宝石類を称したことから、貴金属、宝石類の多彩な装飾の形容として用いられたようです。七宝焼きの名は、この七宝を転用したものと見られています。カード22、万実なぎ。 万字型の文様。多くはその連続模様を言い、ひし万字、渦万字など変形、連続の文様がいろいろあります。江戸時代、舶来の絹織物、鞘に多く用いられたところから、鞘型とも言います。カード23、松川菱。ひし形の上下に、さらに小さなひし形を重ねた形の文様、それに花をはめ込んだ花松川菱などもあります。松の樹皮に割れた形が似ているところから、そう言われています。カード24、青海波。波を重ねたような文様です。青海波とは、雅楽、青海波の舞楽の装束に用いられている波形を書いた衣服。この染め文様にちなむ名称です。カード25、かごめ。竹かごの網目のような文様。かごめ状に染め出した小紋です。魔除けの印として使用することもあるそうです。カード26、雷紋。稲妻をかたどり、屈折した直線によって構成した文様です。特に中国では古代から愛好され、青銅器の装飾などに施され、現在でも皿や鉢の縁の文様や敷物の縁の文様などにしばしば用いられています。カード27、一松。江戸時代中期の歌舞伎役者、初代佐野川一松が舞台衣装の紙下に用いて流行して以来、広く一松模様と呼ばれています。西洋ではチェッカーという同じ文様があります。カード28、バロックのアカンサス。アカンサスは古くギリシャ、ローマ時代から文様として使われています。地中海域、西アジア原産のハーザミのこと。ヨーロッパに行くと、このアカンサスの葉はよく見られます。大きな青々とした葉です。文様としては、建築の装飾や家具の装飾など幅広く用いられています。カード29、アラベスク。フランス語でアラビア風の意味になります。イスラムでは偶像崇拝を禁じたため、ツル草や花などの植物やアラビア文字をモチーフとして文様にしています。カードの左は植物の文様、右はイスラムコーランの一節が文様になっています。したがってとても神聖な大切な文様です。